こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は友村真による AI 時代のビジネス実用書であり、生成 AI の普及によって仕事のあり方が変わる中でビジネスパーソンが身につけるべき能力を整理した一冊です。タイトルにある通り、 AI に仕事を奪われる不安を起点にしながら、単なる危機感の提示ではなく、これから必要になる19のスキルを具体的に示している点に特徴があります。内容は情報の扱い方、自分の価値の見せ方、内面の見直し方、そして個性化の整え方までを含み、技術対応だけでなく人間側の再設計を重視しています。著者はフューチャリストとして現地視察や実体験を踏まえた未来予測を行う立場から執筆しており、抽象論よりも実務への接続を意識した構成です。AI を使う側に回るための基本姿勢を学びたい読者に向いた内容です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI 時代に置き換えられにくい情報ハンドリングをどう鍛えるか。本書の中心にあるのは、AI が得意な処理能力と人間が担うべき情報判断を分けて考える視点です。一次情報収集力、課題発見力、レコメンド拒否力、テクノロジー駆使力という並びは、単に情報を集めるのではなく、何を信じ何を疑い、どこに問題があるかを見極める力を重視していることを示しています。特に重要なのは、AI の出力をそのまま受け取るのではなく、現場の事実や当事者の声に戻って検証する姿勢です。これは生成 AI の文章が整っているほど起きやすい思考停止を防ぐための実践論でもあります。さらに、テクノロジーを使いこなす力は機械に勝つことではなく、機械を使って人間の判断精度を上げることに価値があります。情報を浴びる時代だからこそ、収集、選別、検証、活用を一続きで考える重要性を示した証拠性です。次に、自分を見せる力を仕事の競争優位に変える発想。本書は、スキルが平均化されやすい時代ほど、個人としてどう見られるかが重要になると考えています。そのために置かれているのが、未来予測力、自分ブランド力、自己主張する力、マネジメント力、英語力です。ここでの自分を見せるとは、表面的な印象操作ではなく、他者から選ばれる理由を自分の側で設計することに近い意味を持ちます。AI が業務の標準化を進めるほど、成果物だけでは差がつきにくくなり、誰が発信し、誰が意思を持ち、誰が周囲を動かせるかが問われます。自己主張も単なる強弁ではなく、相手に対して自分の考えを明確に伝え、必要な交渉を行う力として扱われています。英語力が含まれているのも、グローバルな情報や技術動向に直接触れるための基盤という位置づけだからです。個人の市場価値を高めるには能力だけでなく、能力が伝わる形に整える必要があるという考え方が貫かれています。さらに、変化に振り回されないための内省と再構築のスキル群、本書の後半では、外部環境への対応だけでなく、自分自身をどう保ち、どう作り変えるかがテーマになります。レジリエンス、フルモデルチェンジ力、自己責任力、クリティカルシンキング、読書力はそのための内面的な基盤として配置されています。ここで特徴的なのは、変化に適応するとは、ただ耐えることではなく、自分の前提や習慣を問い直して更新することだと捉えている点です。AI の進展は職種の変化だけでなく、判断の仕方や学び方にも影響します。そのため、物事を自分の責任で引き受け、思い込みを点検し、必要なら自分を組み替える姿勢が欠かせません。読書力が含まれているのも、情報を素早く消費するだけではなく、複数の視点を通じて考える力を保つためです。逆境への耐性と自己変革の両方を扱っている点に、この本の現実的な強さがあります。そして、幸せを感じる力を仕事の延長ではなく、人生設計として考える本書が他の AI 対策本と異なるのは、効率化やキャリア戦略だけで終わらず、幸せを感じるスキルまで扱っている点です。お金の使い方、捨てる力、習慣化力、逃げ出す力、ウェルビーイングは単なるメンタル論ではなく、長期的に働き続けるための生活設計として読めます。特にお金の使い方は、物を増やすことよりも経験や学び、健康にどう資源を振り向けるかという実用的な観点に接続されています。捨てる力は、不要なものや関係、習慣を減らして判断コストを下げる力として機能します。また、逃げ出す力を肯定しているのは、壊れるまで我慢することを美徳にしないためであり、持続可能性を重視しているからです。AI 時代は仕事の変化が早い一方で、人間の生活は持続可能である必要があります。そのギャップを埋める発想が、この将軍に現れています。最後に、実践書として使えるように設計された構成とメッセージ。本書は、理論を並べる自己啓発書というより、行動に落とし込むための実践書として設計されています。各スキルについて、定義、必要性、身につけ方を示す流れが明確で、読者が理解で止まらず、次の行動へ移りやすい構成です。 AI 時代の不安に対して精神論で励ますのではなく、何を学び、どこを変えるべきかを具体化している点が読みやすさにつながっています。また、著者の現場感覚に基づく語り口は、抽象的な未来論に偏りにくく、仕事や学習に結びつけて考えやすい特徴があります。19のスキルを4つの領域に整理したことも重要で、情報、自己表現、内省、幸福という軸で再配置することで、読者は自分の弱点を把握しやすくなります。AI に対抗するというより、AI を前提に人間側の役割を定義し直した本として位置づけられます。結論として、この本は、生成 AI の進展によって自分の仕事がどうなるのか不安を感じているビジネスパーソン、特に事務処理や標準化された業務に関わる読者に向いています。また、キャリア形成を考える若手社員、管理職、人材育成に関わる立場の人にも有用です。得られるのは、AI に置き換えられにくい能力の整理だけではなく、自分の学び方、働き方、情報との向き合い方を見直すための視点です。似たテーマの本が AI 活用法や業務効率化によりやすいのに対し、本書は人間側に残る価値を19のスキルとして体系化し、さらに幸福や生活設計まで含めている点が差別化されています。技術を追うだけでなく、変化の時代に個人がどう立ち位置を作るかを考えたい人にとって、実務と自己再設計の両面で役立つ一冊です。ご支援いただける場合は、友村慎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。